大人のラジオ。
ご機嫌ラジオ健康医学のコーナーです。ここからのご出演は慶応義塾大学名誉教授の坪田和夫先生、出版プロデューサーの西澤邦弘さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんです。
ご機嫌いかがですか。坪田和夫です。
こんにちは、西澤邦弘です。
こんにちは、久保田恵里です。
この時間はご機嫌をテーマにお送りしています。
はい、
春も ねいい感じになってきましたね。
本当ですね、はい、なんかもうあの間違えて咲いちゃった桜も青山墓地あたりがちらほら咲いてたりして、
うん、ね、まあ、でもね、
もうね、もう暖かくなりましたね。
やってよかった、まあ、これから今度暑さとの戦いがすぐ目の前に迫ってるということではありますけどね、う
ん、でもワクワクの、うん、あの私は、あの大好き夏なので、
あれでしょ、ウクレレ弾いて夏に備えてるって聞いてますけど。
そうです、あのウクレレの今年ここでウクレレをやりたいなと言ってたんですけど、ウクレレ2本買って、
お、
あの順調に
いいですね、うん、
準備をしていました。何の準備か。
じゃあウクレレ持ってクルーズ船乗ってハワイに乗り込むっていう、
こういう感じですかね。
こういうこと、
はい、ポロポロしながら。
なんか坪田先生も、はい、あの夏といえばサンバ、サンバといえばブラジルで、なんか
そうそうだ、真夏行ってきたの。3月の初めにね、
ブラジル行ってきた。
そう、ブラジルの眼科学会で最もええよな、はい、なモーラルなんとかちょっと名前難しいんだけど、眼科の先生の名前の、受賞しまして、その受賞公演と受賞式に行ってきたんですよ。
リオでやったんですか。
サンパウロ。
あ、サンパウロでね。
そうそう、
そうそう、いけいけね。
でも大変だ
と。カーニバルになっちゃう。
その行く前の日にアメリカがイランに侵攻しちゃったために、
じゃあ結構飛行機やばいじゃないですか。
そう、僕ね、ドバイ経由のチケットだった。
じゃあ何時間ぐらいかかったんですか。
いや、だからクローズしちゃったじゃないですか、だからもう行けないんで、じゃあヨーロッパかアメリカ経由のチケット買おうとしたら、もうね、もうすごいことになってきて、
ね、
買われちゃってて、チケットが手に入らない。でやっとアトランタ経由をやっと見つけて、もう本当大変ながら行きました。29時間かけて。
素晴らしい。なんか、地球何周できるんだって今の時代だとね。一周は軽くできますよね今ね。
それで、ご機嫌の公演もしたのね、その、あの受賞公演
と。まさかポルトガル語じゃない
ですか。ポルトガル語ですよ。もう
ポルトガル語でやったんですか。
いや、最初のところはね、
つかみのところを。
そうそうそう、そう、
あのまだ言えますでしょ。
ちょっと思い出してみるね。
はい、
オブリガード、
オブリガード、
ヘロー、コンビンチ、あの今日はあのお招きいただいてありがとう。ウマプラゼオ、エスターアキ、ここに来れて大変光栄です。オブリガード、ユージヒダ、ゴメス、こういう人の名前をね、みんな今日はありがとうございました。で、エスペロキ、ミニャアオラ、セージャ、キ。メオポートゲス、これで笑いを取った。これ何かというと、今日これからの公演は、僕のポルトガルよりいいことをお祈りしますって言って、
はい、結構、まあ、期待してねって
言うんですよ、ね、そうそう、期待してね、ちゃんと喋っていきました。
なるほど、俺あれだな、やっぱスペイン語でいけるな、ポルトガルは。
いける今分かった意味が。
分かります、分かります。
あ、分かった、ね、
ほとんど単語あのオブリガードが違うぐらいだから。
あ、そうだね、
なるほど、よし、じゃあ俺もそう、僕はね、まさに今週ですね、もうあのついに高齢者になりまして。
ああ、おめでとうございます、はい、これからが人生だ
ね。え、うん、まあ、あのいきなりなんか忘れてたのに介護保険証来てびっくりして、であとなんか娘がなんかね、WBC の韓国戦と台湾戦あの行ってきなよって言ってチケットくれたから、なんどうしたのって言ったら、あんた65でしょって言って、一応お祝いだからって。あ、そういうこと？
すごい。
これであの大谷さんの
プラチナチケット、
あれね、あのホームランとか見てきたけど。
おお、
おめでとうございます。
いやいや、
おめでとうございます。何月お誕生日だった？
3月
の。この間。
はい。
おめでとう。ヤギ座。
先生、魚座
。
おめでとうございます。
いやいや、
なんで。あのこれからいよいよニューワールドで、
はい、
まあ、ということで、まあ、私のあの
ウェルカムだね。
まだまだね、若輩者
だ。まあまあ、そんな早く来なくていいですよ。ゆっくり来てください。はい、ウクレレ弾きながら、
ウクレレ弾きながらポルポル。
はい、
はい、 ということで前回の放送で私どもがご紹介したあの宇宙コスメなんですけど、
なんかすごい反響だったんですか。
すごいですね。で
ここありがとうございます。
ありがとうございます。お申し込みをいただいた方のリストがなんだ5枚
もっとありますよ。
8枚ぐらい、ね、うん、のそうですね、10枚ぐらいになって、
なんかこの期待値だけで事業の成功がなんか
本当ですね、
担保されてる
のが、ね、すごいですね。で全部で400弱のご応募いただいたと伺っています。本当にありがとうございました。そしてですね、この中でなんと一人の方が当選者として選ばれました。はい、選ばれたのは愛知県の雪だるまさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。そして、メッセージも結構長くいただいているので、ご紹介させていただきます。はい、毎週自分をリセットする大切な時間として拝聴しています。慌ただしい日常の中でこの番組から流れる心地よい音楽と温かくも知的な語り口に触れると凝り固まった心がじんわりと溶けていくのを感じます。まるで行きつけのバーで良質なウイスキーを飲んでいるかのような贅沢なひとときです。
素晴らしい表現です ね。
なんかウイスキー飲みたくなってしまいました。はい、
なんかカリリンと音させてくれ
る、ね、そうですね、
これで
確かに、はい、で特に先日の特集は今の私にとって非常に響く内容で、自分自身の歩みを肯定してもらったような温かい気持ちになりました。これからも大人の知的好奇心を刺激しつつ、そっと寄り添ってくれるような素敵な放送を届けてください。今後も楽しみにしております。
はい、ありがとうございました。
私のガブリ四つで押し出さないように
寄り添う感じですからね。寄り添う感じですね。はい、でだから1名にこの雪だるまさんに宇宙コスメをお届けさせていただきます。は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハーバード発っていうのを聞いたんでしょうね。
まあエビデンスがあるのでね、
はい、はい、
ということで、では私たち今月も気になったユニークな医学論文などお話ししていきたいと思いますけれども、
はいはい、あのね、うん、そう、なんかせっかく今心地よい話題をって話だったのに、いきなりなんかちょっとどんよりしそうな話題から言っていいですか。
はい、
あのですね、サイエンスっていうジャーナルにね、うん、この間その人間の寿命って大きな調査なんかだと 6% ぐらいがなんかこう遺伝にこう支配されて死亡するんじゃないかって言われてたのが、ちょっとなんかここのとこ20から 25% ぐらいまでになってたんですけど、うん、いやいや、もっとなんか色々と調整補正して見てみたら50から 55% 遺伝でなんかこう死んでいるが理由で死んでいる可能性があると、
うん、
ちょっとなんかどんよりする話で、でしかもなんかこう、まあ、外的要因、例えば感染症とか事故とか、
うん、
でそれがなんかこれからもうちょっとこう比率が今まで以上に、まあ、つまり狭まって小さくなる可能性がある、まあ、感染症を抑えたりね、事故をなるべく起こないようにしたりとか、そうすると遺伝の貢献率はもっと上がるんじゃないかって言って、ちょっと待ってよって感じがあるんですけど。
ま
あ
これ面白い研究でした、うん、僕も目についたんで読みましたけど、まあもともとね、おっしゃるように、このオランダとか、うん、いろんなところのトゥインスタディでこう双子を追っていくとさ、どのぐらい、変わるかと。もし遺伝が 100% だったら同じ日に死ぬわけじゃないですか、
うん、
でそういうことはないと、
うん、
で大体 25% だねっていうのが抗加齢学会の中でもコンセンサスだと。
そうですね、
だから 75% は運動したりとか、うん、食べ物で変えられるから、
うん、
お母さんが例えばちょっと早死にだったとしても、
うん、
癌だったとしてもその心配いらないよと、うん、75% は変えられるって思ってたのに、
うん、
これさ結構厳しくて 55% 遺伝子だからさ
みたいなね。
そうだから逆に言うとお父さんお母さんとかおじいちゃん、おばあちゃんが長生きだったら本当に祝福、
ね、もうそれだけでなんかあんたなんていいお家に生まれたのって感じですよね。
でどうしてそんなにね差があるかっていうと、今西澤さんが言ったみたいに今までのコホート研究って、
うん、
死因あんまり関係ないんですよ。事故で死んでも、
うん、
それから感染症コロナになって死んじゃって も、
う
ん、もう全部入れてるわけ
ですよね。
でも交通事故さ遺伝子あんまり関係ないじゃん、
うんう
ん、とかそういうことを考えて、それを全部配慮して、あともう一つ新生児一番最初の死亡率、
う
ん、
そうですね、新生児がね、
そうあれをちょっと補正する、そしたら 55% も遺伝子が関係してるっていう話になっちゃって、
うんうんうん、
ただね、うん、西田さんが言うようにそれでも 45% は絶対、うん、我々の環境因子、うん、運動とかさ、
はい、
光とか、
ね、
変えられるし、うん、いやもしかしたらもうちょっと高いじゃないの、
ね、だってほらよくなんか他の研究見てると10% これが変わることで 3% ぐらい寿命に影響を与えるみたいな研究いろいろあるじゃないですか、
うんうん、
ということはなんかいろんなメソッドを積み上げていくと、もしかしたら死亡率全体が 150% ぐらいになってそのうちのみたいな話になるのかなとかね、
うんう
ん、なんかまあもちろんまあそういうのあるんだろうけど、例えばそれがその直接本当に死亡に紐付けていい原因なのかっていうのは、うん、僕なんかまだこれから精査が必要じゃないかなって気もしたんですよね、うん、
まあだけど、うん、まあ新しい一石を投じましたね。
そうですね、
確かに、うん、今までの、ツインスタディじゃなく、もうちょっと細かく見ていかないといけない、
うん、まあそうですね、まあ、サイエンスとしては重要だし、で逆にだからこれが分かったことでそのまあ、なんすかよく出てくる認知症のやつもそうじゃないですか、うん、今の大体こう半分ぐらいの因子はなんとなく分かってきたと、でまだ分かんない因子が半分ぐらいあって、であれだってじゃあ遺伝どうなのかよく分かんないですよね。
そうですね、
まあ、だからでもそんな中で結局やれ少しでもこうアプローチする方法がどんどんどんどん見つかってきてるんで、まあ、そこに我々がちゃんと関心を持ち続けていかなきゃいけないってことですよね。
そうです、
うん、
本当にまあ、遺伝といえば、
はい、
ちょっと眼科の話ですけど、
はいはいはい、
目の遺伝病で、今失明率が一番高いのは、はい、網膜色素変性症、
うん、
だこれ遺伝で決まっちゃってんですよ、ね、はい、で僕たち眼科医も本当に辛い病気で、うん、いや患者さんはもちろん圧倒的に辛いんだけど、
はい、
大体、10代で発症して最初夜盲で発症するのね、
うん、
こう夜見えなくなって、それで大体20歳ぐらいから徐々に見にくくなって、うん、これ困ることに40歳とか働き盛りの時に失明しちゃうんですよ、
うん、辛いですね。
辛いでしょ遺伝病、うん、この間これについての患者様と、
うん、
研究者とそれから政府と、うん、それからスタートアップベンチャー坪太郎みたいなところと全部が集まる第1回の会議が日本であったんだけど、
うん、
やっぱり結構患者様はね辛い、
うん、
でそのそこに出てきた登壇した人はね、
うん、
私は全然そんなに気づかなかったけど、うん、サッカー選手になろうと思って一生懸命練習してたんだって、
うん、
で小学校5年生ぐらいになってきたらね、
うん、
夕方まで練習するじゃん、
はい、
突然ボールが見えなくなった、
うん、
で他の人は見えてると、
うん、
なんで僕だけ見えないんだろうって、うん、思って眼科に行ったら、
うん、
あなたは網膜性変性症です、
うん、
遺伝子で決まってます、
はい、
途中失明しますって言われて、
はあ、
カミ
ーだいたいその症状が出だしたらどのくらいの期間で失明、
まあ、必要によるんだけど、はい、やっぱり40歳とか50歳ぐらいで失明されちゃう方がやっぱ多いですよ、ね、だから今失明率の統計的には3位なんだけど、いわゆる50歳以下とか55歳以下にすると1位ですよ。
ああ、そうですか。じゃあ、うん、若年性の、
そう、若年じゃないけど、まあ、中年で、
中年ぐらいではね。
そうそう、
はい、
でこれに対して実はいいニュース、
はい、
そのさっき、遺伝と寿命の話があったじゃないですか、
うん、
そうするとこれ遺伝と失明の話なんだけど、
うん、
遺伝は決まっててもじゃあ生活習慣とかいろんなもので、うんうん、この進行速度を遅くできるかと、
うん、
動物実験で実は網膜色素変性症のデータを見せていただいて、
うん
うん、バイオレットライトの供給者なんだけど、慶応大学のバン先生っていう講師の先生がやってくれたんですが、はい、網膜色素変性症のネズミのマウス、これ失明していくんですよね、うんうんうん、そこにバイオレットライトを当ててると、
ええ、
ずっと網膜電図っていうのが保たれる。すごくない？
つまりその、遺伝因子の、うん、そのなんか動き出すのを抑えてるってことですか？
メカニズムはまだ分かってないけど、多分目の血流を上げることと炎症を抑えるっていう効果だろうっていうことで、まあ、バン先生チーム今一生懸命やってんだけど、光障害モデルっていうので最初見つけて、
うん、
光障害モデルっていうね、網膜色素変性症のモデルがあるんだけど、うん、そこで見つけて、
はい、
次に本当に、 遺伝子がおかしいネズミさんがいるんですよ、うん、それにバイオレットライトやったら、うん、年を取ってもその網膜電図っていうのが衰えていかないので、これは本物だっていうことになって、慶応の倫理委員会に万先生がかけて、特定臨床研究っていうのを、実はファーストペーシャントインがこの間行われた、そう、これ画期的ですよ。
面白いですね。
だって遺伝子の病気を環境で、すなわちバイオレットライトという光で、変えようとしてる。
しかもね、バイオレットライトだから、まあそのね、なんか副作用が悪いものが、ね、出るわけもないから、
そう だから
やりやすいですよね。
そうだからね、倫理会も通してくれたんだけど、だけど一般的にはね、その網膜線性症っていうのは光障害、さっき言ったじゃん、光が強いと障害が起きるから、光障害で起きるものを光で治すっていうのはどうだっつって、結構1年以上かった、
う
ん、
あ、そうですか。いいか、あ、でも結局そこは安全だという話になってます、ね、
そう、データを出して、で非常に弱いからということで、
なるほど、
だからこれで、ね、本当に遅くできたら嬉しいな、
面白いですね、でそれでじゃあそのバイオレットライトがどういう仕組みでその例えば遺伝子の発現を抑えてるのかとか、なんかエピジェネティックなところにかかってるのかとかね、それも分かってきたらとても面白いですよね。
そうですね、遺伝子の発現自体はまあ抑えないかもしれないけど、あのエピジェネはね、もしかしたら関係するかもしれない。それは近視の研究なんですけど、近視のモデルを作るときにバイオレットライトを当ててると、近視が抑制されるんだけど、近視誘導する前にバイオレットライトを当てといて、近視誘導しても実は効果があるんですよ。
へ
え、エピジェネなんですよ。メチレーションが変わってるんですよ。
へえ、面白いですね。面白い。
だから外で遊ぶと僕たちの遺伝子発現が変わる可能性がある。
じゃあ、季節してなんか遺伝的なあれが持ってても、影響を受けないままそのまま一生を得られるかもしれないという。
まあそこまで行ったらすごいけど、そこまで狙ってないけど、でも例えば40、50で失明するのが、まあ70、80で
いける
いけたら、
でも素晴らしいですね。
まあ直せないんだけど、素晴らしいよね。
素晴らしいです、素晴らしいです。いやでも今のお話を伺って、さっき の、あのサイエンスの論文でね、あ、50から 55% が原因だったって分かったのは、いいことじゃないかと思います。
あ、逆にね、
だって
逆にその分変えない、
変えればいいわけじゃないですか。じゃあこの遺伝子がこういうふうに発現した時にこういうのが起こるんなら、じゃあどう止めればいいですかっていう。
そうですね、だから遺伝病だからといって諦めることはないというふうに解釈しよう
ですよね。だからこれからは55% ぐらいの理由、あの原因はサイエンスによって止めるかも、出られるかもしれないと、そしたら皆さんが気をつけなきゃいけないのはやっぱり事故と感染症ですわっていう話になるかもしれないですよね。
そうですね、まあ、ちょっと付け加えておくと、遺伝疾患もフェイタルってもそれだけでも死んじゃったりとか、もう若い時から発症しちゃうものはなかなか難しい、
ドライバー遺伝子みたいな非常に強い、
非常に強いのは難しいんだけど、網膜色素変性症みたいにエイジング、年を取るたびにどんどん悪くなっていくような時間がかかって出てくるやつは西澤さんの言う通りだと、
なるほど、よかった。やっぱなんか最初ちょっとどんよりしたテーマないのかと思ったけど、
いい話、
やっぱりいい話でしたね。やっぱサイエンティストがもっと頑張る理由ができたような話ですよね。
いや、よかった。僕もなんか頭の中整理されました。
そうですよね。あと先生なんか お選びになってたやつで、いわゆるこう非感染性の疾患、まあ、いわゆる生活習慣病のような、あれ、それとなんか幸福感が結構こうリンクしてるっていうか、幸福感があるレベルを超えると、なんですか、なんか 1% それが上がるごとに、ね、病気にかかるリスクも減っていく。
そう
でもそのあるこの 2.7 ですか、このとこまで上げないと、幸福のそういうこう病気と戦う作用効果まではいかないよみたいな。
そう、ね、ただ2.7って結構低い数字なんですよ。だから
そうすか、まあ、どんな感じ、どのぐらいの幸
せなんですか。いやだから、
ウクレレ弾いて楽しかったら 2.7
なんですよ。いや普通のだから国だったら 4,5 からもう 5,6 とか言ってる。 2.7 っていうと本当に悲惨な戦争やってる国とか、
そ
ういう、
それでもそのぐらい、
そのぐらいだから。
あ、そうですか。
でも面白いのは幸福、
5です
よ。いやいや、だからさ僕たちハッピーピーポーリブロンガっつってるじゃん、幸せな人は 長生きすると、はいはいはい、で今 いっぱいそういうデータも出てきてんだけど、うんうん、これ国のデータですよ、
うんうん、
だからものすごい数の国レベルでも実は幸せだと病気になりにくいっていうのが出てきて、で 2.7 以下だとそれがうまく働かないんだけど、まあ、それは非常に例外なのね、だからほとんどの国ではだから働いてるってこと、
うん、
でも日本人は結構幸福度が低いって言われるけど、そうそう、ね、長寿で、まあ、健康だという、う
ん、あれってどうなんですかね、だからどう考えても自己評価が低くなってるわけじゃないですか、
そうそう、だから聞かれると幸せじゃないって答えちゃうみたいな、
ね、でもどう見ててもあなた幸せでしょうって、うん、あれは
寿命が長い国は幸せとも言えるかもしれない、ね、逆説
かもしれないしいや日本さだってこの間見たら海外の渡航者も減っちゃってて、やっぱり自分とか幸せだから行く必要ないと思ってるんじゃないのかなと、うん、
パスポート持ってる人も2割ぐらいしかいない
わけですよ、少ないんですよ、
そう、私それが本当に驚きました、
ね、うん、
そんなことがあ
って、いやでもね、僕と同じ年のやつにもう切れちゃっていいやって聞くと、だってさ日本にいたらどこの国のご飯だってさ、
そうそう、だから幸せだってことでしょ、
食べれちゃうんだよねって、
うん、そうですね、うん、あと日本全国まだ全部に行ったことないしね、
そうだよねしかもなんか今 俺たちよりもなんか海外から来た人たちの俺たちの知らないディスティネーション見つけてますもんね、
それからね僕スキー大好きでしょ、はいはいはい、でスキーシーズンもうすぐね終わっちゃいますけど、やっぱり日本素晴らしいよ、だって東京でさ、うん、アルプスのど真ん中湯沢にさ、うん、1時間15分 で、
ね、そうですよね、
こんなとこないよ、
まあ
ないね、
まあそうですよね、
新幹線であ
そこだって、
ね、ガーラ行ったらその駅のまんま温泉もついて
そうだよ、
で頑張ってなんか一生懸命歩けば向こう側の長野の方まで行けますからね、
本当にいい国だな、
そうですよね、まあ、だからやっぱりそういうふうに少しでもいいふうに考えて行くってことで、そのさっきのあれですよね、遺伝子が50から55ってことは、うんうん、生活習慣病起因のまさに非感染性疾患は、うん、そうじゃないジャンルに結構入ってくるわけじゃないですか、そうですね、
うん、
だとしたらそれはハッピーで、うん、
ハッピーで
また下げられると、
対抗
サイエンスとハッピーがあれば、そうしたこう、うん、まあ何ですかね、こう 親から受け継いだものも
戦える
し、いい方に持っていけるというね、
ぜひここはそれを信じて、ね、前に進みたいと思います。
遺伝子プラスハッピーで、
ハッピーでね、
いいですね、
うん、
はい、
はい、ここで皆様にお知らせです。医師向けのプログラムなんですけど、皆様というか専門職ドクターや医学部生にのお知らせがあります。
また医者の友達がいたりとかね、親戚がいたりしたら、はい、こういう面白いのもあるよって教えてあげてくれると、
はい、
でちょっとジャズっぽいですね、
はい、でこの春ですね、医師起業家コースというのが開講いたします。でこれは坪田先生も理事で加わっている一般社団法人全国医学部発ベンチャー協議会が東京都の協定事業者として東京都とともに提供するプログラムで、医師起業家コースというのを開講いたします。でこのこけら落としのイベントが、4月の7日に、これはオンサイトで懇親会付きで行われます。で第2回は4月の22日のウェビナー、これはオンラインで行われるんですけれども、学生の方は無料で参加ができるイベントですので、ぜひ全国医学部発ベンチャー協議会もしくは JAMZ JAMZ で検索していただいて、ご参加をお待ちしております。
目指せ第二の坪田先生
いや日本の産業医療産業界を ねやっぱりよくし元気にしないと、
そうしましょう、はい、
以上お知らせでした。ということで、健康医学のコーナーでした。
大人のラジオ